マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ。こんばんは、村上です。
その不気味な部分です。
マジカルラブリーです。お願いします。ナインティナインの岡村さん、矢部さん、お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
毎週木曜日のオールナイトニッポンゼロは我々マジカルラブリーがお送りしております。
石田さんもお疲れ様でした。
お疲れ様でございました。素晴らしい、
引っ張りだこですね。やはり
やっぱりそうですね、一番詳しい男ということですね。素晴らしい。
漫才のことしか考えてない
とんでもないですね。すごいですね。
頭いっぱい漫才のことで
散々やったと思うんですけどね。まだやり足りない、
まだ忘れられない、
まだ話し足りないということでね。さあ、まあ、M1 もあれでございましたけども、はい、私たちの番組は先週ね、ゲストに杉浦太陽さんが来ていただきましてね、はい、まあ、野田さんが、こう、芸人になったのが、その奥様のね、はい、辻ちゃんに会いたいからという理由だったということで、まあ、杉浦さんにね、こう一方的な因縁をつけてたわけですけども。
まあ、散々僕もこのスペシャルウィークでいろんな方と戦ってきて、はい、まあ、対策と傾向を練って、はい、今回は本気で勝ちに行こうと、
そうですね、事前にいろいろ。勝てる試合を、
ね。そうですね、太陽さんのことをいろいろ調べ、まあ、はい、準備、まあ、言ってしまえばこっちは割と圧倒的有利な状態で、
そうですね、
リスナーも巻き込んで、うん、やっていこうと。
本当にね、可愛いリスナーにね、野田さんが勝つところを見せたいと、いうことで臨んだんですけども、うん、はい、まさかの。
いやー、びっくりしました。すべてが分かっていたかのように、はい、最初から狂わせてきましたね、歯車を。
そうですか。うん、どうなりましたか。
スタート入って早々、はいはい、杉浦さんがこのスタジオ入って早々、はい、YouTube 撮影が始まる。はい杉浦さんの YouTube 撮影がいきなり始まり、今回、
ターチャンネルでした
っけ？ターチャンネルで、今回このラジオでやろうとしていたこと全部やられる。はい、うん、恐ろしい男です、本当に。そんなことありますか？
うん、まあ、そうですよね。YouTube をちょっと撮らせてくださいっていう話はあったのは聞いてました。うん、
はい。
けど、そこで全部やるとは思わなかったってことですね。だから。
そうです。ディレクターも、まさか、そこまでやると、一応台本は送っているらしいんですよね。
はい。
太陽さんには、今回やるべ
きは、こういうことをやります
と、ね。こういう趣旨でこういうことをやりますと。はいはい、というなってくると、うん、まあ、当然 YouTube 撮るにしても、まあ、うん、このラジオとは別のことをやるのではないかとか、
うん、なんかお笑い芸人になったきっかけなんですかとか、ね、
まあまあ、あって、筋肉チェックとか、
あ、そんぐらいはね。
そういうトークがあるのかな、みたいな、うん、かと思ったら、まず、辻ちゃん関係のものをプレゼントされ、もうすでに。
はい。
そして、腕相撲対決という、はい、なんか対決ものをもうすでにやると。
対決もやりましたね。
で、勝敗つきまして。
うん。
そして、辻ちゃんからのプレゼントもらう。
うん。普通になんか、そんなになんか好きなんすかみたいな話とかもしてましたよね。
もうこのラジオの冒頭でするような話を最初に。
すべて終わった状態で。ね、3時を迎えるというね。
うちのね、嫁のことが好きだそうで、みたいなのが始まりまして。
はいはい、うん、何なんすかみたいなね。ちょっとその、揉めみたいなのもやっちゃって。
やっちゃって。そのショートバージョン。
うん。怖いですよね。やっぱりなんていうんですかね。やっぱり、作戦だったのかなっていうことですね。今考えると。
全員うろたえてましたから、ブース側も。大丈夫かこれと。
もう、鮮度がなくて。
今日やろうとしたことが。
鮮度。鮮度を返
す。せっかくのスペシャルウィーク。先週から振っていた、俺の20年の、とっておきの回。おい、鮮度。
言ってましたね。
皆さん、鮮度が。
鮮度。
恐ろしいです。
届くわけもなく。それはもうね、太陽さんだって何もつけてませんから、ヘッドホンとかね。
いや、恐ろしかったです。一方的に進んでいき。
まあ、これがどうなるのかと、いうことで、まあ、始まりましたけども。う
ん、いや、まあ、要は。
なんやかんやね、まあ、ありましたし。
なんか、こんなにも気持ちよく決着つけれたのは、今回初めてかな。
うん、もうなんかこう、クソ、あの野郎みたいな、気持ちがもう全くなくなったってことですよね。
クソとか、太陽さんに何か思うとか、そういう話、まさか、ここまで決着つくとは思わなかった。始まる前に。俺はなんやかんや、なんか、まだ未練残してとか、なんか勝てる要素あるんじゃねえかとか、ちょっと残して、終わんのかなと思ってたんですよ。本当に断ち切れたね。 というのも、まあ、ラストにありましたよね、はい、そのびっくりしました、その急に空気がわちゃわちゃやってたのが急に空気変わった瞬間があったんですよね。
まあそのもう戦いはこの辺にしようと、
うん、
もう4時半も見えてきてるから、うん、そろそろ戦いは終わりにして、
うん、
これを受け取ってくれと
太陽さんが野田さん、うん、プレゼントがありますと、うん、もうこの時点で、
うん、
僕はもう完全にやられたと、
うん、
太陽さん、うん、あっちゃーともうおでこを飛んで、うん、ペンですよ、
うんはい、
やられたとこれ辻ちゃん、はい、マジかと、
うん、
これは俺、ね、泣くかと、
うん、
これは太陽さんが、うん手紙を読み辻ちゃんから僕に向けたメッセージを読み、うんうん、
そうですね、
うん、
だ YouTube 撮影ターチャンネルの YouTube 撮影の時にそのいただいた、まあ、タンクトップ、
はい、
これ妻からですと、
うん、
いただいたタンクトップあれがもうフェイクだと
伏線だった、
うん、本当のプレゼントはあるんだと、
うん
うん、そういう感じで出してきました、
はい
まあ、なんと辻ちゃんからの、まあ、直筆メッセージが、
はい
ねえ、
はい、
いただけて、
はい、
いかがでしたか皆さん。
いやびっくりしました。
そうですよね。
どきも抜かれました。
おなんて書かれました。
野田クリスさん、野田クリスタルさんへ、
はい
辻ちゃんです。応援してます。QR コード。
辻さんの方の YouTube に飛ぶ
QR コード。なお野田クリスタルさん辻ちゃんですのペンは違う、はい、
それでもそれは想像ですよね。それはそうじゃないかなっていう予想ですよね。
かもしれない気がした、
うん、まあその何ですかね、そのペンの濃さが違ったっていう
と、太さが違いました、
ね、太さが違ったのでちょっとそうなんじゃないかということですね。
ということでまあこれは僕はこの、はい、受け取った瞬間に、うん、辻ちゃんとの距離というか、
こんなにも遠いのかと、
どの世界線にもつながる可能性がなかった、うんうんっていうのを感じました、うん、
遠すぎる、
遠すぎる、
こんなにも遠いのか、
遠すぎる、もう本当に、
うん、
ゾロとミホークの初戦を、
あの時のゾロですね、
うん、世界がこんなに遠いわけねえ
泣いてますよ、
泣いてます
もう二度と負けねえから
つって
なんかを掲げたわけですね、うん、ゾロが剣をこうさ寝っ転がって上に掲げたみたいに、
太陽さんも腕組みながら、うん、いいチームだって言って
成長させるためにこうやってきた企画みたいになっちゃってる、
ね、うん、言ってる可能性ありますよ、本当に、うん、本当にね、まあでも本当これを見て、うん、なんかツイッターで検索したんですよ、
はい、
そしたらやっぱこれを見て、うん、やっぱみんなやっぱハッてなったらしいね、同じ俺みたいに強烈に推しがある人がたくさんいたわけですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
でもこのラジオを見て、うん、本当にもう我が身のように、
うん、
本当に痛感したと、距離を推しとの距離、
うん、距離が分かってしまった、うん、
測られた、これが明確に距離が出てしまったと、うん、もう本当にもう野田でこれだから
ちょっと待ってくださいよ、うん、あなただってダブルチャンピオンですよね、
ダブルチャンピオン芸能人同じ職種ですよ、言ってしまう、
ね、あるんじゃないんですか、 DM で辻ちゃんから、
うん、
旦那がお世話になりましたみたいなのないんですか、
ラジオ後ですか、
ラジオ後に
一個もない、
一個
マジでこんなにもないかと。
いや、それ求めちゃダメですよ、ファンが。ファンが、そう、求めちゃダメなんですよ。
うん。うん、
それはなくて当然でいいのもね、それは。
なくて当然。
なくて当然だよ、ね。
なくて当然。
横、ちょうだいよも思わないもんね。
うん。
ファンとしては、ね。
全く思わない。
うん。それは本当に、
気持ちがいい、本当に ね。
メリークリスマスっていう感じで。辻ちゃんサンタが素敵なね、うん、ステッカーの贈り物くれたわけでしょ、もうメリークリスマスですよ、あなた、それは。
本当にいいね、本当、小田和正は聞きたいね、うん、本当にね
泣きたい時の方の、
うん、
あの曲ね、
あの曲
どっちにも使えるからね、
そうなんだよな、うん、
泣きたい時にもかけていいし、まあそのだから、辻ちゃんは俺のものだった可能性あり論争はもうこれで終わりです、はい、
あるとかないとかいう話じゃない、
うん、
うん、そういう世界線がない、
うん、もうその お話にならない、
お話にならない、うん、
はい、
もう二度とするなという話です、
うん、だからもうそういう、だから辻ちゃんに限らずですよ、他の方たち、うん、もうその、うん、ないってことなんで、うん、
これを見て分かれば
いい、はい、これもうリスナーの、ね、方たちも本当にいい勉強になったと思います
だから
そうです、ね、マジになるなと、
だからリスナーの方も、うん、どんなにあなたが近づこうとしても、
うん、
リスナーの方、
うん、
応援してます。です。QR コード。あなたは、
ありがとうございます。
そう、アイドルからしてみたらあなたは、QR コードです、うん。QR コードに飛ぶ存在。は
い、ライブ来てくださいね、
うん、
はい。また見に来てくださいねっていう。
それもしょうがない。
そんな CD 買って、握手会来てください。ってことですか、はい、っていうことですか、
握手できたんだから。
うん、別にそれは、そのタレントさんが悪いわけじゃないんです。うん、そういうものなんです。
うん、
はい。まあ、こんなにその、コンコンというとね、今もう涙してる方もいると思いますけども。
人としての距離は近くなるかもしれないけども、うん、その、本当の距離は絶対近くならないから、握手会とか言ってもね。
握手で触れてるにもかかわらず、遠く感じ
る。無限に遠い。無限にある、その距離が。
触れてない。
触れてない。
五条悟。
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 呪術廻戦五条悟、うん。無限。
握手するときにスピードが遅れてるんです
。無限の距離。ちょっと
ファン側の。
まあ、永遠に接触することがない。
アキレスと亀の状態です。だから、うん、遅くなってしまっている。
無限です、本
当に。はい。そんな、とどめを刺さなくてもいいと思うんですけどね。で、ファンから結婚した人もいるんですから、それは。多分中には。ダメですね。望みを残したらダメですね。
そう、本当に望みはないということです。
そうですね。
は
い、ないということで。
太陽も望みもないということです。
あ、うまいですね。
本当に
そういうことでございます。落ちましたね、はい。はい。ということで、もう二度とその話はしないでください、皆さん。ということで、他にね、ニュースがございましたね。
はいはいはい、
須田さんが。
はい。
なんと、オールナイトニッポンからの卒業を発表されました、ね。
僕たちもお世話になりました。
ね。
出させていただきました。
ということで、まあ、誰になるんだみたいなのね、
うん、
他の読みの方もね、いや言ってますけどもね、どうですかね。
そういったね、いろいろ候補がいるでしょうけども。
うん。うん、まあ僕らもね、可能性は、可能性としてはあるかもしれないですけど。
はい。杉浦太陽さんじゃないです
か。やめてください、もう。その話はもうしないでって
言
って
俺らが行くわけないんだからさ、太陽さん負けてんだから俺らは。
その僕ら今木曜のゼロをやってる僕らよりも、
うん、
杉浦さんの方が可能性高いってことですか。
俺ら負けたんだからそれはそうなるだろお前。現状は、
まあ、各曜日からの代表を選出するならば木曜からは杉浦さんってことですね。
しょうがないよそれはもう。
だからそこで僕らを、僕らが呼ばれない決勝があるんじゃないですか、その AJ と杉浦さんと、
うん、駒場と。
駒場さんの、うん。そこで勝った人が行く可能性はあるんじゃないですか、
そうだな、
一番ね。まあだから杉浦太陽さんのオールナイトニッポンっていうのもね。
まだ全然あるよ。
見たいですよね。
と、その単発で、鬼クソ面白かったらあるかもしれないから、
それはもちろん。
そんな夢も描けるかもしれない。
それはもちろんそうですからね。
うん、
奥さん連れてきちゃってね、
うん。
イチャイチャラジオみたいなのあるかもしれませんから。
確かに。
そんなの聞きたいですけど、
うんうん。全然ありますよ、みんな。
はい、
うん。
僕たちはないんですもんね。
僕たちはないですよ。
いや、一応ちょっとその望みは持ちたいんだけど。
ないね。
あるかもみたいなのは持ちたいんですけども。
俺もう本当、
はい、
その、こういうそのアイドルとか関係なく全部の望み断ち切ってるから。今。
あ、求めてないんです
ね。求めて、
うん。あ、そういうことですね。
全ての望み、自分に期待してない、
うん。一部をやりたいというのもそれの一環で、うん、明日晴れたらいいなも思わないってことですね。
その、求めない。たまたま自分に降り注いだものだけで生きていく。
素晴らしいですね。
うん、
もう本当になんか、もう達観されてこの一件をね、うん、経てね。
ここまで負けるとそうなるんだと。
人としてこう、なんか、1ランク2ランク上がったような気がしますね。上がった
かもしれないな。
よかったですね。
あと、あれですよ、あなた。
いろいろ、はい。
ありましたね、最近。
何がですか？
やりましたね。
はい。
久しぶりですけども、やりましたね。
やりました。
高崎の方で。
はい。
営業がありまして、まあ、
富岡ですね、はい、
富岡で営業がありまして、
富岡で営業がありまして、
お互い同じ新幹線に乗っていたのかな、
うん、同じ車両じゃなかったよね。でもね、
車両は違いましたね、
うん、多分ね、
うん、で、おりまして、うん、まああの和牛と一緒だったんですけども、その時、はい、まあ、和牛と一緒に行動してまして、
うん、
おりまして、
うん、
村上さんがいないということで、
うんうん、はい、
まあ、とりあえず
うん、
残ってる3人先出発しちゃってくださいと、
はい、
そして車両に乗り込みます、はい、で移動してます、
うん、
で結構距離あったんですけども、
うん、
今 2,30 分したぐらいで、
うん、
まあスタッフさんから来まして、
うん、
村上さんが、
うん、
寝過ごしてしまい、
はい、
今越後湯沢にいますとで
パンチを地名の越後湯沢
もう 100% 間に合いません。どうやっても 100%。
笑い事じゃない。
飛ぶしかない。もう間に合いません。
富岡の皆様、本当に申し訳ございませんでした。
はい。
うん、非常に深く反省しました。それは。
もう本当にそれでも間に合うわけがないと言われまして。はい、
そうですね。すごい長い区間だったらしいですよ。その高崎、越後湯沢間がね。やっぱりその、越後湯沢で降りたらもうむちゃくちゃ寒かったもん、やっぱり。
やっぱそのね、もう起きた時はどこだったの、とりあえず。
起きた時は、高崎です。
あ、そっかそっか。まだ高崎で
起きて。高崎で起きて、窓を見て、あ、高崎だってなって、そのアウター、超急ぎでね、アウター持って、この通路に出ようとしたぐらいでも動き出しましたね。
俺さ、前、そのちょっと前にもさ、俺多分起こしたことあると思う。
起こしてくれたことある。
同じ車両で寝てて、おやべえと思って、起こして間に合ったことあるから、あれも危なかったわけじゃん。
あれも、あれ、なんだ、何の時だっけね。
いや、本当俺が遅刻するイメージがすごいんですよ。
うん。
有吉の壁の一件で。
有吉の壁で一発やってるからね。
俺、あれしか仕事ないですからね、人生において、遅刻、う
ん。野田さんの遅刻はね、やっぱ派手なんですよ。
派手で。大花火。
はい。すごいんですよ。やっぱこれで決めよう。これで決めてやるっていう。
うん。一撃。
一撃
遅刻。
一撃必殺でやってくる。
で、村上はね、いろいろな事情があるんですよ。もちろん結構強めなんですよ。うん、地方の営業の遅刻を、3回ぐらい、3、4回ぐらい行ってるんですよ。
ね、福岡に行けなかった。
うん。
で、沖縄に行けなかった。
うん。
まあ、これはでも、あれですからね。その寝坊とかじゃないですからね。うん、そのもう、なんか、タクシーやら何やら、始発が遅れやらのなんかですかね。うん、あと、大宮じゃない。
変わったかな。
大宮のなんか、オートバックスでやるお芝居に、1時間の公演で、59分遅刻する。
そして残り1分で、ね、出なくていいよっていう、ね、
その説は本当に申し訳ございませんでした。
いや、そのね、この話題にならないのも、
うん、
これがその、まあ、やっぱその、R1 優勝してるっていう、ある意味、それが乗っかってるせいで、
うん、
その時もね、
うん、
車両乗ってる時に、すいません、野田さん、寝過ごしました、つったら。
わ、はい、かりました、何が言いたいのか。
寝過ごしました、つったら。はい、じゃあ、野田さん、野田さん、じゃあ、ピンネタの、お願いします。いやいや、ちょっと。
早いんですよ。早いんですよ。
違う。そんなわけないじゃん。普通のね、
そんなわけない、
普通のコンビの片割れが、車両の、うん、もう漫才の衣装しか持ってきてない状態で、じゃあ、野田さん、ネタのお願いしますって、もう全くの、うん、いつもの大宮のライブとかじゃないですよ。初めての場所で。千人ぐらいいるキャパで、ピンで立たされるわけですよ。
やっぱそのね、野田さんのピンネタってなかなかもう今は見れないですからね。
しかも鳥ですよ。鳥。大鳥。
はい、聞きました。
いや
と。
でも、それで、やっぱこっちも、やっぱチャンピオンですから、うん、なんか、毎回、うろたえないふりし、うろたえないふりしてるんですよ。はい、あ、はい、およいしょ。つってなんか言っちゃうんですよ。あ、じゃああれですか、なんか向こうなんか、あれあります、液晶とかありますみたいな。液晶テレビとか、なんか、モニターとかありますつって言って。
まあ、R1 のね、ネタといえば、ね、うん、ゲーム実況ですか、
はい、うん。で、あ、ないみたいです。あ、はい、そうですか。
なるほど。
あ、なるほど。なるほど、つって。
やばい。
で、本当にないですか。
いや、バレた。
ちょっと。
あ、もうバレた、そこで。
で、俺から電話したのよ。俺から改めて、向こうの劇場の人に、え、本当にないですかって。ちょっと探してみます、うん、俺からさすがに来たら、向こうも探してくれたんですよ。うん、そしたらやっぱ楽屋にはあったと、モニターが、うん。みんなが見るような。うん、じゃあ、それ使いましょう、みたいな感じで。うん、あ、了解です、つって。で、そこでもう、これ以上電話したらもう、ダサいから、着くまで電話しないんですよ。うん、で、着いて、もうほんと何も、普通のように、ああ、よろしくお願いします、みたいな。で、降りても誰も俺に、村上さん遅刻らしいですね、とか言わないんですよ。じゃあ、ネタお願いします、みたいな。いや、という。で、入ってきて、あ、じゃあ、なんかパソコンとかありますみたいなこと言って、もう出番直前、もう二つ前なんですよ、出番。始まってんですよ、二つ前、俺の。
結構本当にギリなスケジュールだった
もんね。そうですね。もう二つ前で始まってて、全く俺の知らないパソコン、吉本の社員のパソコンを使って、まあ、要は俺 Google ドライブに全部自分のデータ保存してるんで、ネットがさえ繋がってればパソコンにデータ入れれるんですよ。で、パソコン開いて、あ、ちょっとドライブでちょっとダウンロードしますね、みたいな感じで。ダウンロードして。で、ダウンロード時間も結構かかるんですよ。でも、自分の出番直前になって、もともと俺鳥じゃなくて、和牛が鳥で、 その前がマジカルラブリーだったんですよ。で、俺らの前がもう終わりそうになってる時にダウンロード終わったんですよ。ああ、じゃあこれでモニター使って、うん、まあゲームやればまあなんとかなるだろうと思ったら、ダウンロードした自分のゲームが動かなかったんですよ。何度クリックしても。なんでだっつって聞いたら、あ、すいません、野田さん。これ、吉本のパソコンなんで、外部から入ったアプリケーション全部開かないんですよ。つって。おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいお
いおい
おいおいおいおいおい
そんなセキュリティ、おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい
おいおいおいあ、なるほどね。
パソコン落としちゃった時とか。
はいはいはいはい。
何もできないんだ。
はいはいはいはい。みたいな。俺ももう、だからもう、はいはいはい。なるほどなるほど。
はい。
はい。持ち時間10分ですか。はいはい。で、和牛も気使って、野田さん、あれですか、出番。一応交代しますみたいな感じで、
和牛さんが
出て、和牛が前に先にネタやって、うん、で俺はもううろとねないふりでもう精一杯ですよ、うん、こうもうパソコン使えないの確定ですから、はい、もうモニターも使えない、うん、ゲームが使えないと、うん、俺が持ってるもう何も衣装も何もない、うん、ね、スーツしかないと、うん、もう一応袖にはいますけど、はい、袖でアナザーストーリーの時ばりの表情で腕組んでますよ。頭真っ白ですよ。
相当追い詰められて。
うん。そこで、はい、みんなが。
いや、すごいね。やっぱ、笑いっていいですねって思ったな。
もう
帰りながらありがとうって思って。
まず和牛の、和牛が出番直前で、うん、もし困ったことがあれば全然言ってくれれば出ますんで。
うわー、素敵ですね。
はあ、マジか、つって。うん、じゃあまず川西とお礼とで一回出ようかと、
うん、
で最初に村上に電話して村上の謝罪があって、はい、その後にゲストで今回は川西出てきてますっつって、はい、でその後水田出てきてもらって、うん、でカン君も協力してくれるってパンサーの、
はい、
で泊まってもその時袖で見てたパンサーも 2人も向井も大方さんもいて、あと大拓もいて、
うん、
で全員出て、
ありがとうございます本当皆さん、
大拍手で終わって、
ね、
あ、これが吉本だと、
ね、うん、
あ、っていうのをね、
うん、
盛り上がって終わるからお前の遅刻がうやむやになるんですよ。毎回
もう僕もね、本当気が気じゃなくて調べました、
うん、
村上来るより良かったっていう、
ね、だから
多数
さ、いや、こういうことをやってるからお前の遅刻がうやむやになるんですよ毎回。
多数ありでした、本当に、
本当、うん、火を消して綺麗に消せるようになってしまってるんですよ僕も、繰り返していくうちに。
本当にね、和牛のお二人とかね、そのパンサーの皆さん、大宅ね、みんなにこう LINE で、うん、ありがとうございました、すいませんでしたっていうのを送ったらね、本当にみんな優しくてね、もう楽しかったよとか言ってくれて、
いや、本当吉本ですよ、これは ね
和牛さんなんか本当に、俺らもねちょっとやっちゃったことあって、その時はもうみんなに助けてもらったから、俺は全然気にしてないよみたいな、
いや、いいやつ
です、ね、優しいですね、みんなね、
本当に優しいですよ、
本当に。だからあとはその僕が富岡のね皆さんに、キャッシュバック1000円って言っちゃったんで、それを やればもうその完了です、本当に。で
言ってましたよね、
千何人でしたっけ、
うん、
100万円ぐらいかかる。全員来ちゃうと100万円ぐらいかかる。
なんかわかんないですけど、はい、まあ言いましたよね、その現場で謝罪するときに、
はい、
もう僕に言ってくれたら本当に1000円返しますんでって。
すいません、本来ならばですよ、本来ならばこちらから皆さんのね、元にね、
うん、
伺って謝罪をすべきなんですが、ちょっと判断できないと、どの方が。うん、その方なのか、
うん、
だからその僕を見つけた際に言ってくださいと、うん、富岡であなたが来なかった時にいたものです、
はい、
って言ってくれたら1000円キャッシュバックしますって
もちろん、うん、もう本気だし、これは本気だって気持ちもわかるし、で誠意も伝わるんですよ、
はい、
でもまあとはいえ、
うん、
そのまあ誠意をここだけ、うん、これだけ表明すれば気持ちも伝わるだろうって思いも、はい、まあスーパーはあると思うんですよ。
もちろんそうですよ。
うん。まあ実際に言われたらもちろん誠意出すんですけども。
もちろん出す。
でもまあこの言葉自体にも効力があるとも言えるじゃないですか。うん、なんつうかその、うん、この言葉を言うことによって、うん、まあ全然そんなことないですよと。うん、まあ別に、まあ本当にそんな気にしないですよみたいな。
優しい方はね、言ってくださると思いますけど。
なると思うんですけども、うん、なんかこの前フラッと聞いたのは、
うん、
誰かがなんか質問で、
うん、
これ劇場の受付に、
うん、
村上さんこの前富岡見に来たものですけど、うん、伝えた場合でも1000円もらえますかっていう、その現実的なこと言ってるやつ。、うん、
それはダメですよ、
本当に、はい、本当に1000円回収しに来るやつ結構いる可能性
ある。それはダメですよ。その事件とその情報は出ちゃってるから、その そうじゃない人もできちゃうから、それは。
う
ん、
そうそう、
うん。だから本当に言ってきた場合は、判件見せてって僕が言う可能性はあります。そうそう。
無限性増殖バグみたいなの。
もう本当に もうお金がいくらあっても足りない状態になって
しま
う
んで。なりますから、
はい。
はい、直接言ってくれたら、ちゃんと払いますよ、
う
ん。
そうです、そうです。まあ、そこまで疑わないですしね。
うん。うん、
その、詳細聞かせてくれと、うん。どういう公演だったんだ。どういう流れで、その、野田はネタをやったんだ。うん、一応聞かないは聞かないんでね。
まあ、とはいえね。うん、まあ、ちゃんと盛り上がって終わりましたし。
本当にすいませんでした。はい、ありがとうございました、はい、皆さん。本当にもう気をつけますので。
はい。
はい。越後湯沢は寒かったです。非常に。
雪でした？
雪は降ってない。
あ、そうなんだ。越後湯沢はまだ降る。違う
な、うん。あれすごいね。やっぱなんか、座んなくなるね。座んなくなる。なんか。
ちゃんとそういうことするんすね。
いや、なんかね、立っとこうとかじゃないのよ。なんか座ってらんないの、なんか。
あ、わかるわかる。
うろうろしちゃうのよ、なんか。通路とかを。
わかるわかる。
うん、で、東北の方に行くやつだからさ、その喫煙所もないしさ、もう何にもやることないけど、うろうろ、うろうろしてた、ずっと。
わかる。
早く着くわけでもないのに。いや、本当に、すいません、気をつけますので、これからも、
ね、
今後ともよろしくお願いいたします。はい、さあ、というわけで、この放送は生放送でございます。メールでご参加ください。受付メールアドレスは、ml@allnightnippon.com、ml@allnightnippon.com です。ツイッターのハッシュタグは、ハッシュタグ、マジラブ ANN0、地に点々の字です。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京中楽有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに、同時生配信でお届けしています。はい、さらに、放送終了後には、ミクチャ限定のアフタートークも生配信。うん、ミクチャのアプリをダウンロードして、allnightnippon0 のアカウントをフォローするだけで、誰でも簡単に無料で見られます。はい、オールナイトニッポンゼロ、ぜひミクチャでもお楽しみください。
楽しみください。
さあ、そして、
はい、
ここで日本放送からのお知らせです。
よく聞いてね。
目の不自由な方が安心して街を歩けるように、音の出る信号機を設置するための募金をお願いするチャリティーキャンペーン、ラジオチャリティーミュージックソン。うん、今年も日本放送では12月24日金曜日正午から翌日25日土曜日正午までラジオチャリティーミュージックソンの特別番組を24時間生放送でお送りします。うん、パーソナリティを務めるのはストーンズの皆さんです。募金は来年の1月31日まで受け付けています。またメインパーソナリティであるストーンズの歴代パーソナリティの萩本欽一さん、あ、すいません、間違えました。また メインパーソナリティであるストーンズ、歴代パーソナリティの萩本欽一さん、笑福亭鶴瓶さん、うん、オードリーさんも参加した日本放送第47回ラジオチャリティミュージックソン、LINE 公式スタンプの販売がスタートしました。こちらの売り上げも各所の支援に充てられます、はい、さらにラジオチャリティミュージックソンでは今年もチャリティーオークションを行っています。我々は野田さんなんですか、
はい、私はですね、私が、一応オーナーをやっています、はい、クリスタルジムの、はい、クリスタルジム T シャツを、はい、僕のサイン入りで、ね、出品したいと思います、はい、
素敵なブルーの T シャツでございます、はい、そして私が、こちら、あ、そうですね、ミクチャの方は見れますね、はい、キングオブコント2021ファイナリスト T シャツでございます。
お前はもうそれは手放しでいいんですね。
これはだって私たちはキングオブコントまだこれからも参加するわけですから。
そうです。いつでも撮れます
から、ね、また撮れますので、はい、こちら2021年バージョンですね。こちらサイン入りで、出品させていただきます。これからの登録となるため、明日の夕方には出品されていると思います。落札金額は全額ミュージックソンの募金として活用させていただきます。チャリティーオークションの特設ページがオープンされていますので、ぜひチェックしてみてください。はい、皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ではここで一曲。フリップサイドでオンリーマイレールガン。
はい、この時間はマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしております、
ね、じゃあメール
ゴーゴー、
兵庫県ラジオネームリオネルタッチ、
はい、ありがとうな、
辻ちゃんだけではなく全ての望みを断ち切った野田さん、うん、もう太陽から光は届かないね、うん、こりゃ辻妻が合うやかましいわ。
どういうテンションなんですか、こいつ。
こいつ。
どういうテンションで送ってきた
んですか、リオネルタッチよ。
なんて言われたいんですか。
そういうことじゃないのよ。
うん、友達なくなりますよ、こういうことしてると。
まあ、いいんだよ、
うん、
その、もう、
うん。ダメですよ、こんな、茶化したら、うん。本当に傷ついてる人を。腹立つなぁ。辻、うまい
ね。辻妻が合う。
辻妻。
うん。もう太陽から光は届かない。こりゃ、辻、妻が合う。もう気持ちよくなっちゃってるから。探しまくったんだろうな。
辻、妻が合う、うん、で終わってるからね。どうですかとかないじゃん。腹立ちますね。
さあ、続いてメール、ラジオネーム、うん、ずっと春休みでいいのに、
うん、そうだね、
野田さん、うん、杉浦さんの出世作ウルトラマンコスモスの第一話は、うん、光との再会だそうです。
は
あ、20年前から伏線は張られていたのですこんな噛み合うかね、マジでこの一連の話って何もかも
何なんでしょうね、
恐ろしいよなこれな。
てかそのだ誰そいつ、
ずっと春休みでいいのに、うん、
先週送れよそれ今送ってきてどうすんの伝えるのが、
たまたま今週この話で始まってよかったな言えよお前、
調べてくれてたのはありがとうね、それはありがとう、その気持ちは嬉しいんだけども先週送ってくれよ、
大阪府ラジオネーム嶋里前取り、野田さんどうしたんだよ、なんでこんなボロボロになってんだよ、何があったんだよ。何もなかったドン
いや、ね、ゾロじゃないんですよ、
状況違うのよ、
本物のゾロじゃないの
みんな見てたじゃん
あのゾロはね、あんま見られてないから、ね、
見られてない、うん、2人ぐらいにしか見られてなかったです、
うん、先週の野田さんも放送しちゃってるから
みんなに見られてました、
うん、全国に、うん、恥ずかしげもなく
立ってられなかったですか血吐いて倒れてましたから、ね、
もう辛くて悲しい感じが出ちゃってましたから、
うんうん、辛かった、しかり辛かった
やだ、そんなゾロやだ
ラジオネームメイキングザ道路、僕は日付変わって今日推しのアイドルのクリスマスライブに行くのですが、野田さんの推しとの距離は無限、五条悟という話を聞いてちょっと耐えました、
うん、ごめんな
ごめんな
ごめんごめんごめん、
でももうそのまるで触ってるようには思えるからちゃんとい
やそう触ってんのよ、
触ってるかのようには思えるからちゃんと
そうだね、
うん、まあでも本当に
握手会があんの、はい、握手会
があるって
言った、ね、
うん、だから本当にね、この、まあ、アイドルに限らず、本当に人生みんなに五条悟るかもしれないですから、ね、触れてないかもしれないですから、
う
ん、みんな、
ね、
厳密に言うと、距離はあるのかもしれない。
カイジのあの、鉄骨渡りみたいな時のなんか。
一人です。人はみんな一人なんです。
人はみんな一人。
つながってるように見えて。
いやでもだからそのぐらいの気持ちで言ったら優しかったって思えるかもしれないしね。
そう。だから触ろうとするから近づけない。
そういうこと、そういうこと、そういうこと。うん。
距離があると
。この距離でいいんだと思ってれば、それなりに楽しめるということ ですね。
そういうことですよね。
はい。はい、あなたも大人になりましたね。
はい。
はい、さあ。
まあやっぱり。
まあしょうがないです、
この時期ですよ、ね、しょうがないですよ、ね。やっぱりね。石田さんがもうすごい話してくれたんで、これもう、
まあネタの内容どうこうはいい
んですけど、ね。今更 M1 の話をしてもね、ちょっと劣化版、ラジオになってしまうんで、うん、あれなんですけども、うん、ちょっ
と我々からの目線のね、
ちょっと僕は僕でやっぱ、うん、思うことがやっぱいろいろありまして、は
い、ありがとうございます。
はい、ちょっといろいろ思うことが、まあ、現場にもいましたし、
はい、そうですね、
あるんですけども、うん、登場で、
うん、
回転式になってたじゃないですか。
なってましたね。かっこよかったね、あれ。
ぐるーんって、
うん。すごいかっこよかったよ、はい、あの、せり上がりみたいなやつ、
ね。あれが、うん、なぜぐるんとなったか。
うん、
と言いますと、うん、これがランジャタイからの情報なのかな、
うん、
あれは、うん、去年、うん、野田クリスタルが土下座から始まったので、うん、それ対策らしいんですよ、
う
ん、
どういうことですか、
あそこからボケさせない、
あ、無茶するやつが出てくるんじゃないかってこと、
もっとすごいことをしてくる可能性があるから、うん、それ対策をしたらしいんですよ。
だからじゃあ最初はだからその後ろを向いてる状態からこうグイッと前に出てくるみたいな、
よく判断できないように刺したから、つまり
本当
要するに危険、うん、聞いたらしいんですよスタッフに、うん、そしたらその返答が来たらしいんで、うん、まあ、要するに要はその子供の遊具で危険な遊具があって、
うん、
それが撤去されたようなものですよ、はいはいはい、だからどんどん M1 っていうのは改善されてってるわけですね、うん、そのネタ以外の部分でボケられたら、うん、そこはどんどん改善されていくんですよ、うん、
じゃあその、はい、あれですか、
まず登場です、
公式で反則と認められて、
はい、公式で反則ですあれはつまり、ネタ以外の部分で、ダメ、
はい、
ボケた場合は、それはルール違反なんで、うん、来年以降、今回は止めれなかったけど、はいはい、来年以降は禁止にしますということがあるんですね。
そういうありますよね。
その法則で言いますと、うん、今回、まず、登場でボケた、あの、廊下、名前を呼ばれて、
うん、
えみくじ引いて、
うん、
舞台まで立つ、行くまでのあの長い廊下でボケた組が、うん、ランジャタイと真空ジェシカ、二組がボケたので、はいはいはい、あれが、来年から何かしらの方法で撤去されます、
うん、その歴代の
今回の歴代のチャンピオンが廊下に貼られていて、うん、それがランジャタイはそれをめっちゃ見るとか、
うんうんうんうん、
ボケしたんで、何かしらの方法を取ってくると思います。
だからもう、まあ、あそこにカメラがもうないとかあるじゃない、
か、うん、もう床が動くかも自動的に。か
立ってろ
、
うん、
かも壁から針出てくるかどっちかになってくると思うん
ですか。壁から針出てきたらもうどういうことですか。
もう近づけないようにするから。
もうただ歩くしかない状
況。ただ歩くしかない状況をなんとかして作るしかないです、うん、あれは。
ギリギリ。あそこはでもだって結構フリーだもんね。
うん。で、あそこはまあまず改善してきますよね。うん、でもう一個ですよ。うん、暫定ボックス。
はい。やってましたね。
暫定ボックスで、物を持ち込んでボケた組か2組。
うん、
これもまた、ランジャタイと真空ジェシカですね。
若干あれはちょっと僕もやっぱり反則に近いんじゃないかっていうの
は感じます。あれ、そこで物を持ち出したら、今後どんどんエスカレートしていくんで、うん、これも来年から禁止、あそこの暫定ボックスに入る際に手荷物検査が起こります。うんうん、ついに。
あれいつ持ってったんだろうね。
ついに空港のやつがビーってなったら必ず
持って
お前持ってますねってトントンするやつが現れる。全部あの体触ってくる人が現れます。あれを設置することとします。
M1 も大変だな。
大変。どんどんどんどんもうほんと潰してもどんどん出てくるし、
うん、いつ持ってくんだろうねあれ。
いやもうどっかで持ってたんですよ。
だってその待機してる場所から、うん、そのスタジオまではさカメラで無指示撮られてるわけじゃん、はい、どこであれ
どっかで。でもそれを止めれる人がいなかったんですよ。
すごいよね。
もう密輸ですね。
密輸ってそ
れ完全に。
じゃあどういうことなんだろう。
胃に入れてるくらいの。胃に入れてる。そこまでされちゃう。
ビニールにくるんで肛門に入れたりして
る。で紐を引っ張ったことによって巨人師匠のパネルとか出てきてる
かな。あんなでかいの体の中
に入ってる。勝つためにはあそこで受けるためにはっていう思いが
そこまでしてたんですか。
あったかもしれませんから今後大変ですよ。まだまだボケしろありますから、うん、出てる最中っていうのはね。
よくないですね東京のなんかあの感じね、
うん、
ちょっとふざけてる感じ
もうね。どんどんどんどんあそこはエスカレートしてきますから、うん、今後どんどんもう防止策というか、
まあまあ、
対策が練られていきますよ、うん、今後もしかしたらあのえみくじ引かれる前のあの待機場所、うん、あそこも怪しいですからね。今年まだやってた。
あ、呼ばれてからは。
あ、そうそう、呼ばれてからはあれですけども。
なんじゃたいよ。やってたよね。
まあ、あそこをもっとド派手にしてくる可能性ありますから。
確かに、あそこでもうなんか、その団体芸みたいのやるチャンスはあるもんね。
ありますあります。
その余裕こそみんなないと思うけど、うん、そのもう慣れてきちゃったらできなくはないもんね。
そう。
あれ、全員いない。下から出てきましたとか、
うん、
そんなんとかはやれるチャンスはあるから
、うん、そういうのもどんどんあらかじめ防いでいかないと、うん、M1 がやっぱえらいことになってしまいますんで、
もうあの雑なね、うん、雑な大会になっちゃうと、うん、やっぱ権威は本当にこう保ちたいからね。
ありますから、
うん、
あくまでネタの対決であると
、うん、舐めるなと M1 を。
そうです、うん、はい、まあ、今回その改善点が見られたのではないかと僕は思いました
、うん、ありがとうございます、はい、そのあんまりなかなかこれを言ってる方はいないん
ですか。そうですね、
うん、そのどうなんだろう。全部聞いてたわけじゃないから分かんないですけど、そうですね、やっぱどうですか錦鯉さんの優勝ということですけども、
はい、
その辺は率直にどうなんですか。あなただって言ってたじゃないですか、その、うん、モグライダーとかランジャタイが優勝されると困るっていう論調であったわけですから、
この前の実はこれラジオをもう一回聞けるんだったら聞いてほしいんですけど、はい、僕が上がってほしかったのは本当に、うんうんうん、オズワルド、うん、インディアンス、錦鯉さんだったんですよ、うん、
言ってたんですよね、あなたね。
そしたら、うん、まんま上がってきました、
うん、しかもその
勝ち確
定なんていうのかな、そのあの応援とかじゃないじゃないですか、その、
そこが上がってきてくれれば、うんうん、誰が優勝しようがお笑いの情勢は変わらないので、うんうん、価値格
すごい嫌な理由でその3組選んでるんですよ
助かる、うん、という理由で今
回は安心して見てたって
こと、ね、安心して見れましたという話だったんですよ、ね、うん、でもちょっともう一個ね、うん、新たな問題がやっぱ生まれたなと思ったんですよ。
山積みですね。
いや問題はまだまだ山積みだなと思ったんですよ。これ錦鯉さんが優勝したパターン、うん、ちゃんと考えてなかったんで、うん、これ改めて優勝した時に一個問題ができまして、うん、まあ、僕たち今年忙しかったですよね。
忙しかったですね、
うん、で辛い辛い辛いと、
ありがとうございますでも、
まあ、辛かった辛かった、毎日眠い眠いぐだぐだ言いましたよ、
言ってましたね、う
ん、でもこれね、うん、50歳の正則さんが、うん、この1年間元気よく乗り越えられたら、うん、こっちたまったもんじゃないんですよ、
う
ん、
まあそれは確かに
そうですね、その恥ずかしいんですよ、
うん
うんうん、で50歳の正則さんがこの忙しさを乗り越えれると、うん、1年間優勝期間乗り越えれるってなってくると、うん、来年再来年 この働き方が変わらないわけですよ、 M1 チャンピオンの。
だったら増える可能性あるね、もっといけんじゃん。
50歳でこんだけいけるんだったら、うん、もう来年の若い子だったらもっと深夜もどんどん働きかせたらいいだろうって、
ね、とはなるかもしれない、ね、
はい、だこれ働き方改革のためにですね、うんうん、また雅紀さんにはちょっとあの死んでもらわないと、うん、
そう極論なのよ、極論、その入院でいいじゃん、なんで死ぬまでいかない
。死んでもらわないと働き方改革のために
過労で倒れたでいいよ、その死んじゃったらもう M1 もなくなっちゃう
から。犠牲のためにもそこまでしないとやっぱ変わらないですから。
で銅像が立つ。
変わろう、
疲れ切った雅紀さんの銅像が立つ。
変わろうと。
いやでも今日ね、あの朝壁一緒でしたけども、はい、なんかやっぱ疲れは出てますね。
まあ疲れは出てますよ、さすがにね、うん、でも僕たちもまだまだ12月1月は耐えれてましたよね、
うん、はいはい、まあそうですね、うん、その僕ら3月ぐらいからがだいぶ忙しくなった感じですね、
はい、だからまあ、うん、そのあたりちょっと見物というか、まあ、顔色変わってきて、うん、まあそれこそオールナイトニッポンもどうなるか分かってるし、
はい、
なるほどね、単発もありますし、うん、はい、
であのソニーだから、うん、その言ってたのがその今日高橋さんに言われたんだけど、うん、お前らこれプラス劇場出てたんだろって言われたのよ、
うんうん、
だからそのソニーだからその一応その劇場仕事はないわけよ、
まあ、そうですね、うん、
だから若干僕らよりは、
まあ、吉本興業はどうしても劇場稼働があるんで、
劇場稼働があるし、まあね、うん、なんか吉本内のコンテンツがあるじゃないですか。
ま
あ、
吉本ファニー系の、なんか、
マニ、ファニーマガジンとか、
そういうのがあって、さらに、まあ、そうですね、吉本制作の番組とかもあるんで、それら全部含めると、ちょっと、
関西のね、
まあね、多かったのはあるかもしれないですけども、まあ、それでもやっぱりチャンピオンなんで、引っ張りだこ、しかももともと忙しかった錦鯉さんで、しかも使いやすいっていうのもあってね。
もともとね、ある程度忙しかったはずだからね、もう体力が若干ついてる可能性あるから。
タレント体力がね、
あるかもしれませんけども
、でもまあ、本当、助かりました。錦鯉さん優勝してね。
いや、まあ、助かりましたっていう言い方よくないです。だから、おめでとうございます。
一緒のメンバーで回れるなっていうね、テレビをね。
そうですね。
うん、ありましたけども。
だまあ、オズワールド・インディアンスとかもね、本当になんかこう、うん、いいよね。その番組にいるとさ、やっぱり、
ね、う
ん、この1年ずっと一緒だったから、安心して、なんかこう、トークとかできるからね、最高ですよね。
オズワールドもね、だいぶ、まあこう、2本目、まあもう、今日会いましたけど、全然いじって同族感が。出ててね、
そうだね、うん、なんかもう切り替えて、私あのメガネ預けてるじゃないですよ、はいはい、あのオズワルドの伊藤にね、うん、僕らが優勝した時に、うん、そのメガネ僕変える時に、うん、伊藤がそのメガネくださいって言って今伊藤に僕のフレームが言ってるんですけども、うん、その村上さんちょっともう一年メガネ貸しといてくださいって言ってきたんで、
う
ん、やっぱりあのメガネとともにまた来年も M1 挑戦するんじゃないでしょうか、うんうん、
でもねなかなかねその、うん、やっぱりみんな思ったと思うんですけども、やっぱ1本目優勝すると、うん、1本目での出来栄え見て優勝するっていうのは、うん、まあ現場にいた僕らも感じましたし、う
ん、オズワルドの年になるんじゃないか
と、
ね、
なったなと、やっぱりまあオズワルドかと思って、うんうん、たら、うん、まああなったんですけども、それはまあオズワルド自身も1本目終わった時に相当、うんうん、もう、まあ、まあ優勝だと
思うよ、
思ったらしくて、あの、袖のカメラに、あの、僕らを密着してた鈴木さんがいたらしいんですよ。
そうだね、うん、そう、密着の方がね、方がいまして、コンビ、各コンビにね。
まあ、オズワルドにもついてたんですよ。うん。あの、出番直前、出る瞬間に、伊藤が、その、鈴木さんに言ったらしいんです、密着の。今までありがとうございました。1本目終わって2本目の時に言ったらしいです、うん、それはもう本人から聞きました、
うん、2本目終わってただいまと
ただいま戻りましたまたよろしくお願いします、またよろしくお願いします、
まだ分かってないけど、
ね、本当2本目のネタ中に、うん、俺ちょっと、まあ、僕ら現場で見てましたけど、うん、あれもしやと思ったんですよ、うん、で今日会って再確認できたんですけども、うん、あの畑中と俺目合ったと思ったんですよ、うん、ネタ中にやっぱそのだからもう無理だなって 無理じゃないですかっていう、うん、目でこっち見た。俺も見てたけど、うん、なんか畑中こっち一瞬見た気がするなって思って、
うんね、で真嶋さん親みたいな目線になってましたよ。頑張れみたいな、まあ、
本当 M1 大変だよってい う, ん、ね、うん、M1 って大変だなっていうのをつくづく思ったんですけども、
本当やっぱり僕らは経験ないじゃないですか、その、うん、最終まで行って取れないパターン、
うん、
これは本当きついだろうな。和牛さんとかもずっとそれだったじゃん。でも本当きついと思うんだよね。
いやでもさ、まあ、俺らはその2本目強いネタ持っていってたまたま優勝できましたけど、うん、まあ、基本的にはですよ、あのよくその2本目で1本目のネタを2本目に持っていけばって簡単なこと言うんですけど、うん、無理よそんなもん、このシステム、うん、だって1本目は全員激強中で
最強
の予選じゃ、まずですよ、あのメンバーはそのスーパー予選、
うん、
もう滑ったら落ちるスーパー予選5回4回勝ってるんですよ。
そこっちね、こちら側が言うのも恥ずかしいですよ。
知ったこっちゃないと思うんですけど、うん、もう本当に、うん、もう滑ったら終わるっていう戦いを、うん、勝ち抜いたよりすぐりの、しかも準決勝はもうほぼファイナリストと同じ実力ですよ。
もうそう、本当にそうです。
準決勝のメンバー、は
い、誰が言ってもですよ。
そう、その中でたまたま、うん、もちろんその出順とかもあって、うん、なんとか勝ち上がった、うん、メンバーがファイナリストになったメンバーの1本目のネタっすよ、
うん、
大概準決勝で一番受けて自分たちの中で一番受けたネタを持ってくるじゃないですか、うんうん、それで、うん、その中のたった3組しか上がれないっていう条件ですよ。もう、うん、とんでもない条件ですよ、うん、この中で2番手のネタ持ってくるわけじゃないですか。
弱い方やるは無理なんですよ。
やれるわけだって、じゃあ逆に考えてください、ね、本人になって、うん、これ2番手のネタ持ってきて勝ち上がれなかったら2番手のネタでその土地終わるんですよ、ね、
すごいバカみたいなことになる
から、ね、お客さん視聴者から見たら2番、うん、自分たちの2番手のネタの印象で終わるんですよ、うん、1年間やれるわけないでしょそんなこと。
そうなんですよね。僕ら本当たまたまちょっと毛色の違うネタだったから、うん、その選択ができたっていうだけで基本的には無理なんです。
この条件で2本目が弱いなっていうのは当たり前、うん、そんなこれはもう M1 のルール上というか、うん、システム上そうなるのはもう当たり前だし、
うん、
期待値が上がるのも当然ですよ、うん、2本目どんなネタやるんだ、もっと面白いネタ持ってるんじゃないかって思うかもしれないけど、うん、そんなわけないから、
うん
うん、システム上
ですよ、ね、
これで、うん、だ捨てれる覚悟じゃないと無理だと思う。
しかもまあね、オズワルドもそう連続で出てるし、
うん、
ネタもねないだろうし、
これが決勝から始まる大会だったら、
うん、
やりますよ、
まあ、まあ
いい。1本目弱くて2本目強いやるってやります
よ。戦略ですとか言えます
けど、うん、とんでもない長さの予選があるから、うん、またやんのかと、
うん、またやんのか
な、うんざりなんですよ。また予選をやるのは
またやんのかがね、
びっくりするぐらいね、うんざりするんですよ。多分無理ですよ、うん、改めて言いますけど、
オズワルドもね、来年だから準決残ったってホッとして、決勝残ったやった、
うん、
3組残った奇跡だこれは、
うん、
っていうところでもう一回持ってかなきゃいけないんですよね。
これはもう、
その、挑戦するだけで。これはもう、うんざりしてるだろうね。
うんざりですよ、本当に。
うん、
もう、そりゃさ、
うん、
優勝して終わりてえよ。
いや、
もういい加減。ね、うん、ってなりますよ、本当に、うん。楽しめるとか楽しめないとか、そういうことは言ってられませんよ、もうね。はい、早く優勝して楽になりたいっていう思いしかないですね。
はい、心から応援しております。
ああ、素晴らしかったです。はい、オズワルドともとも、まあ他の芸人さん
もいた
んですけども、
皆さんあっぱれでございました、
うん、なんであとはもう本当 M1 は改善していきますので。
この時間はマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしております、
うん、メール、
はい、
ラジオネーム無知な豚キムチ、
はい、どうも、
働き方改革のために犠牲になった錦鯉の二人の銅像にはLife is beautiful の文字が刻まれています。
確実にそうです
ね。まあそうですね。
確実に
間違いない。で、しかも両手を前に突き出したポーズですね。あの。
お二人になっちゃってるんですか。
まあそっか。
たかしさんも死んで
ます。たかしさんも死んでます。
うん、43なんでまだ、ギリギリ大丈夫なんじゃないでしょうか。43もきついか。
錦鯉さんはね、まあそうですね。もうなんだったら顔の表情はたかしさんの方がだいぶきつくなってきてますからね。
なんだろうね。たかしさんの方が、そう、確かにそれを思ったな。
顔がパンパンになって今シワだらけになってますから。もともと体力はもしかしたらね、正道さんの方があるのかもしれないですね、
うん、やっぱ痛風とかもあるから、たかしさん、
そうそうそう、体は酔ってますから、
そうそうそう、普通に動くだけでしんどいわけだからね、
はい、埼玉県ラジオネームおとといの2日後、
はい、
野田さん、回転式の競り上がりですが、うん、真空ジェシカの川北さんが競り上がりのとこについている小さいカメラに対して何かを訴えかけていましたが、うん、あれは反則ではないのですかということなんです。
僕それ分かんないな。
俺もちょっとそこ見逃してる可能性が、現場だったらね。
そう、現場だとね、分かんない
かもしれないですけども、
見えないから。あ、なんか指を指してたってことですか。指指してなんか言ってた。
あ、なるほど。やること自体はもちろん反則ではない。うん、俺はその
言われてないからね。
言われてないから。この現場でやることは、うん、そのまあ演者はそりゃもうできることをやります。だって人生かかってますから。
うん、そうですね、うん。
これを大会側はどう判断するかっていう話。どんどんどんどん規制は厳しくなってくることになるので、まあ今度もしかしたらそのルール違反と。はい、感じたのならまた競り上がり変わってくるかもしれないですよね。
そこのカメラがなくなるのか競り上がりがもう本当なんだろうな、どうすればいいんだろう。もう黒い玉みたいなのが開くとか、あの、開いた時に何かでもできちゃうか。これなかなかやっぱ難しいよね、その全てをこううまいこと禁止していくのはね。
だからその本当ですよ、うん、本当にもうすごい未来になってくると、うん、登場まで、うん、その拘束具みたいので完全に手足縛られた状態で別のスタッフに、うん、そのマイク前まで
そんなに信じられてないですね。
ただしてってなるのかもしれないですが、わからないです、それはね。ラジオネーム挨拶下手を、はい、今後の M1 ですが、最終的にはファイナリストが牢獄のような待機所にそれぞれ閉じ込められ、うん、えみくじが引かれるたびに監視から番号丸々出番だと鍵を開けられ連れ出されるスタイルになると思います。
未来人、
まあ、みんな同じこと思いますね、これはね。うーん、
そんなになんかやるんですか、あの人たちは。そんな止めないと無理なんですか。
そうですね、だフェア、
バカなんじゃないですか。
フェアってことを考えるとそうなりますよね。もう何をし、もう人生かかってますから。
まあまあそれはそうなんですけど、
うーん、そうですね。だからまあフェアとなるとまあどんだけ統一感出るかと、
うん
うん、まあこれでもやってくるやつはいますからね、この状態でも。まだまだ
そうだね、
無限にボケはいますから、
うんうん、今までそこまでなかったのがやっぱ不思議なぐらいではあるよね。
まあね、だから M1 ってものがどんどんどんどん巨大になってきてるんですよ、うん、で勝つことのメリットの大きさがとにかくできてしまってるので、うんうん、勝つことのメリットの大きさと、うん、そう、勝つための難しさ、うん、そこに行くまでの難しさがどんどんどんどん巨大になってるせいで、そのファイナリストになったら意地でも勝とうとするやつがどんどん溢れてくるんで、
う
ん、
そうだね、
うん、
好きあらばっていうところですよね。そうですね、笑い飯さんがこう、ね、走って出てくるっていうのはあれは大丈夫ですか。
あれは大丈夫ですけど、
あれは大丈夫ですね、スピードが速いだけですもんね。
でも本人、笑い飯
さん当時の時からガーって出てきましたね、急いで。
あれは笑い飯さん本人も言ってましたけど、うん、危ない行為だって言ってました今思えば
反則取られかねない。
かねないし、うんうん、まあそもそもその怪我すると、
う
ん、あのまま突っ込む可能性もあったと。
なんか
全然
客席に落ちちゃう。
落ちちゃう可能性が止まりきれず、床の滑り具合によっては全然ありましたので、うん、危なかったです。
まあでもあれは一応やっぱり走って出てくる漫才師もいるし、
もちろんです。
まあ一応 OK だろうということで、うん、音がめなしだったんじゃないですかね。
はい。
うん、まあどうなっていくかは楽しみでございますね。
はい。
さあということでここで番組からのお知らせです。
コラボコーナーをやるよ、
はい、うん。コラボコーナーでございます。すごくないですか？
なんかこのスパンでコラボをやることあるんですか、うん、本当すごいですよね。
他のね、番組とかどうなんですか？
やっぱこの安心安全のラジオといいますか。
やっぱりクリーン。
クリーンですから。
クリーンですか、その、本当にな
んか。出て、もう本当出てもそんなに下ネタも出ても、大したことないものしかないですよね。
本当にだってもう、本当に軽めのね、本当になんか子供ちんちんぐらいの感じでしょ。
そう、コロコロうんこのやつ。
コロコロうんこだとその形状がみたいになるけど、そのコロコロコミックの
うんこ、
うんこね、コロコロうんこ。デフォルメされたうんことか。
みたいなぐらいしか出ませんので、やっぱコラボもしやすいのかも。やっぱタイアップしやすいと。
我々二人のこの教養とかがやっぱにじみ出てるから、
ね、
に、すごいですね。ありがとうございます。
人間性が出てますね、やっぱりね。
ありがとうございます。さあ、気になるのはですね、何とタイアップするのかでございます。
おい、
今回この番組とタイアップしてくれるのは野田さん、お願いします。
松井証券ちょっと
すごいですね、やっぱりその絶対同じ言い方でできるのすごいですよ ね、
そうですね、
文字が変わっても
そうですね、何でも出ますね
積立NISAに力を入れる松井証券は、僕たちも出演している学べるラブリーなど、金融を楽しみながら学べる動画シリーズを配信したり、金融について皆さんにもっと知ってもらうため日々活動しております、はい、そんな松井証券とこの番組がコラボしたということです。
いいですね。
すごくないですか、この守備範囲の広さ。
ついさっきまでプロテインやってましたからね。
マッチョから証券まで。すごいですよ。すよ、
文武両道。
何でもいけますよ、マジで。これは。
全部いけますよ。
すごい。さあ、でですね、そんな松井証券とどんなコラボコーナーをやるのか、野田さん、お願いします。
心のコツコツ
すごいですね、やっぱ名人芸、名人芸ですね、
名人芸、
全部同じトーンで
全部同じ
文字違うんですよ、これ言ってるの、皆さん、
キー同じですからね。
心のコツコツということで、努力した日々、辛かった思い出、悔しかった出来事、そういった体験や経験を心にコツコツと蓄積しているリスナーの皆さん、うん、メールを送ってください。
これもまたいいですね。
はい。それを糧にですね、一歩ずつコツコツと前に進むためのコーナーでございます。
うん、こういうのにちょうどいい、うん、やっぱこのリスナーがやっぱ。
違うんです、これね。
そう
だ
ね。
不幸自慢とかじゃないんですよ。そうなんです。その、コツコツと前に進むための、そういう前向きなコーナーなんです、ですね、これは、うん。いつでも我々は皆さんの心にアプローチしています。
そうですね。
寄り添っております、
うん。心をテーマにしてますからね。はい、
そうです。心ラジオなんてね、言われてますから。メールの書き方はですね、何コツコツっていう風にお願いしたいと思います。ま
あ、例えばの例なんですけども。
はい、野田さん、例をお願いします。はい、
大学ではラーメンマニアのキャラで一目置かれているのに、うん、サークル仲間とラーメン屋に行って注文したとき、うん、いや、食券機あるから、と大将に強めに言われたよ。コツコツっていう、ね。
溜まりました。溜まりました。
溜まりました。
コツコツと溜まりました。ありますよね。
ありますあります。うん、このキャラ保ってたのにっていう。
私もいいですか、そのあったやつね。その、うん、なんかで喋ってますけど、はい。犬を散歩してるおば様がいたので、うん、犬触っていいですかって近づいてったら、うん、やってないですって言われました。コツコツ。溜まってってます。あれな。やってないですって言われました。うん、はい。というような、文体で、送ってきてください、はい。お願いしますね。前に進むためのコーナーでございます。
常に前に、はい。ネガティブな話じゃないんで。
お願いします。ということで、心にコツコツ貯めていることを皆さん送ってください。受付メールアドレスは、ml@allnightnippon.com。ml@allnightnippon.com。メールの件名に、心のコツコツと書いて送ってください。うん、その週で、一番良かったメールに選ばれた方には、はい、僕たちの声が入った目覚まし時計をプレゼントします。
はい。
そうなんです、はい。はい。皆さん楽しみにしてください。はい。そしてですね、僕たちが出演してる学べるラブリーが、現在、シーズン4まで。
続いてますね。
すごいですよ。うん、やっぱこういう動画の中ではもうとんでもない視聴回数らしい。
あ、そうなんですね。
はい。もうとんでもないコンテンツになっております。松井証券の YouTube チャンネルに掲載されてますので、気になった方はぜひそちらもチェックしてみてください。はい。また番組 Twitter アカウントでプレゼントキャンペーンも実施していますので、ぜひご参加ください。
コツコツになったよ
ーうめえなぁ。うまいよ、やっぱり。
どの文字でもいけるだろうな。今度、ね、長文で試してみようかな。
長文でちょっとやってみたらいけんじゃん。
いけるかもしんない、まだまだ。
一文字とか。
一文字でもいける。
日本放送、ポッドキャストステーション。
この時間はマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしているわけでございます。すご
い。令和北南みたいな。はい、ラジオネームスイッチ、
はい、どうも。
モグライダーの芝さんがせり上がりでポケットに手を突っ込んでいたのがかっこよすぎたので、うん、これも規制すべきだと思います、うん、あれかっこよかったね。
かっこいい
ですね。俺も生で見た。トップバッターでちゃんと芝してるねっていう感じでしたね。
コントラストが良かったですね。ともしげくんのやっぱりこのあの感じとね、どっしり構えた芝さんね、素晴らしかったですけど、
はいはい、
どうですか。
これは、僕は、まあ、キャラクターかなと、
思ってるかな。ボケではない。
ボケではない。キャラクター、そのキャラクターがしていることかな、とは思うかな。
例えばですよ。例えば、どうだろうな。ペナルティさんが M1 決勝出て、あのせり上がりの時に、うん、ワッキーさんが、 その、ちょっと面白い顔をしてる。うん、これはどうですか？
これは、まあ、ワッキーさんが、うん、ワッキーさんなので、
うん、
ワッキーさんをしているので、
うん、
セーフです。
セーフなんですね。
うん。
ああ、そうですか。
だから、まあ、要は、うん、ワッキーさんが、うん、ワッキーさんをしてる分にはいいんですけども、うん、例えば、M1 の何かを使っちゃってる場合とかで、ね、その要は、あれ回転してて、逆方向に進んでるとか、うん、回転に対して、要は M1 のものを使ってる感じ。
酔って入っちゃってるとか。
酔って入っちゃってるとか、うん、あれはルール違反だと。
ああ、なるほどね。
うん。あと、うん、今後決めていかなきゃいけないのは、
うん、
まあ予選から全部そうなんですけども、うん、どっからストップウォッチ始まってますか問題です
よね。それは、これはまあ、一応どうなんですかね。
まあ一応マイクの前に立ってからストップウォッチなんですけども、うん、そうなってくると、
うん、
まあ要は、なんでしょう、東京ダイナマイトさんみたいに、
うん、
まあ入りながら喋ってる漫才っていうボケは、タイム、またタイムが始まってない。
ってことは、じゃああれもせり上がりと一緒ですよね。
そうですね。
せり上がりの場所と同じところでボケちゃってるから、
うん、
反則。
反則に値するか、もしくは今後ストップウォッチを押すタイミングが早くなるか。
で、せり上がりが到着して、
うん、
ガンガンガンガンガンってなって、ってからスタートならば OK だよね。
うん。
そこの階段からマイクまでのところはネタ中ということになるってこと、
ね、ってなってくると、うん、今後、もっとネタ中を、ネタ時間を伸ばしたいと、うん。漫才をやる時間を伸ばしたいってなってくると、うん、競り上がりからマイクに行くまで、どんだけ時間を縮められるかになるんですよ。うん、となってくると、笑い飯さんのダッシュが正解になってくる。
うん、早いですね、じゃあね。
相当早めに対策してる可能性がある。
難しいな、やっぱり、M1。
だストップウォッチ問題ありますよ。僕らとか、まあこれ漫才師あるあるなんですけども、まあその、まあマイクの前に立ってからストップウォッチ押すなら、うん、まあ大丈夫なんですよ。でもそうじゃない場合、うん、僕たちネタ合わせをするのって、うん、はいどうもやらないですから。
いや、やらないですね。
ストップウォッチ、時間測るときは、うん。漫才が、まあマイクの前に立ってから、時間を測りますから、うん、いつも。なんでそこで、ズレが発生したりとかね、
まあ、まあそうだね
可能性ありますよね。
うん、
まあストップウォッチ外、時間計ってる外では、うん、まあもう判定しない。
出してほしいよね。M1 決勝進出者のためのルールブックみたいなやつ。やってはいけないこと。
そうね、その
リストみたいなのがバーって箇条書きで書いてあるやつね。
まあまだその決勝に関してはネタ時間って割とまだアバウトになってるっていう歴史的なものがあるから。
あれそうだよね、まあ、確かにね。ま
あ、予選は皆さん、完全に照明落ちて、
まあ、ドカーン
ドカーンってなって終わるんですよ。うん、強制終了になるんですけど。
4分半、
はい、
うん、
決勝は基本野放しにはなっている、
ね。そうだよね。多分5分とかやった人いるよね。
全然います。
5分、6分とかね。
過去にもっと長い人も確かいましたね。
うん、あまあそこはまあさすがに決勝だし許してはくれる。
いうニュアンスが今はまだ歴史をその辿ってきてるんでありますけども。ね、
うん、でもこれ、例えば15分やっちゃったらさすがにもう無理になるよね。次の年から。
だその場合どうするかですよね。でもまだその強制暗転とか強制収容を用意してないので、うん、もしそんなことをしてきた場合、誰が止めるのかになってくるんですよ。
うん、
暗転はないですから、あの劇場、あのスタジオに。
多分ね、まあ、なかなか難しい
だろうね。難しいだろうね、急に対応するのは。
うん、
そうですね。
今田さんが止めるのかな。
終了です。
終了です。
上戸和平さんの方がいいな。終了です。
終了です
言ってくれた方がなんかいいな。
確かにね、ネタ時間はそうだね。1分で終わっちゃってもいいのかっていう話もあるしね。そこどうなんだろうね。
1分で終わ
っ、1個のバカでかい笑いがある1分。
一応ルール上予選でも短い分には
大
丈夫なんですよ。
うん、
これ結構準決勝、準々決勝でやりがちなんですけども、うん、あのネタ時間が変わる予選があるんですよ。うん、3回戦かな。まあ3分から4分に変わる時があって、
うん、
じゃあボケ増やした方がいいのかってなってくるんですけど、うん、これ別に増やさなくていいらしいんですよ。
う
ん、
まあそうです、
ね。3でやっていいらしいんですよね。うん、そもそも、
うん。
増やして滑るぐらいなら3にしろっていうのが。
そうだね。僕らはもう3分半あるかないかぐらいだよね。はい、多分ね。
そうですね、うん。
優勝した時は。
メール来てます。広島県ラジオネーム、はい、くじのくじら。
はい、どうも。
今後の M1 は裏で芸人たちはコールドスリープされ、うん、出番になった瞬間その状態でステージに上がり、ステージ上で解凍されると思います。
いや、だから、どれだけ信じられてないの今 だこの前の年にとんでもないことが起きたんだよ、うん、こいつらはもうこうするしかないってなっちゃったんだ、
ね、なんかそのお湯みたいのに、うん、なってる時に指ゴーゴーゴーゴーゴーでお湯みたいに、
うん、お湯なんですかその合ってるんですかそれ
お子さん
ほかほかで出て
くるほかほかで出てくる
湯気出ながら漫才やるってことです、
東京都、うん、ホアナンホアラ
はいありがとう
M1 の登場の仕方ですが、うんガンツみたいに下半身から地面に現れる登場の仕方にすればいいんじゃないでしょうか。なんですればいいんじゃないでしょうか。
できねえんだよ。気持ち悪いよ。
誰言ってんだよそれ。
体の中身が見えちゃってるの嫌だろ。生放送で。
本人指ゴーゴーゴーの音聞こえてないですからね。出林まだ。
顔が来てないから、
ね。別のところにありますんで。
上戸さんとかに見られるの嫌だろ。その下腹部あたりのあの G を。金玉だって思われる。
で倒った瞬間また同じようにウィーワーゴどんどん消えてきますから、ね、上からいろんな登場の仕方のありますね。
いやですでき
ないです。ラジオネーム父は公務員、はい未来の M1 は、本当にネタだけで結果を決める大会になるため、うんファイナリストはネタを披露後一旦自宅へ帰り、うん、審査委員会が、審議した結果を後日郵送という形になると思います、う
ん、勝てえな。
まあそっか
つまんないって
真っ白な部屋で、
ね、あ
知名度の差とかもなくなってくるかもな、
うん、
もうそのファイナリストみたいな。
どういうこと？
審査員はもう本当にこの審査員選びもだいぶシビアになってきますよ、うん、要はその同じ事務所だったり事務所の後輩だったりとか、ま
あ、それは多少あるよね。ありますし、ちょっと低くつけたくなるっていうもんね、うん、同じ事務所の後輩が出るとね。
だからそのもう M1 そのネタを見るためにもう、うんずっと部屋に閉じ込められるとかになってきますよ。そのネタを見ないために1年間隔離されて。
確かにそのたまたまなんかで見ちゃったのをやられたら点数変わるかもしれない、
ね、変わりますんで1年間審査員やる人は1年間隔離されます、
うん、やらねえって誰も。もう AI がやるよ。
AI とか前情報あると審査に関わってくるんで、本当にそのもう何も知らない人になってくるかもな、情報が。
もう本当に外国の
人、海外の人とか、うん、生まれたてとかになってくるかもしれない。
生まれたては無理だろ。させないよこの人を。させない
。ラジオネームアルミカン、
はいどうも。
火曜日の漫才サミットのオールナイトニッポンで、うん、花輪さんが自分でタイムを計測して時間がオーバーしたら減点しているとおっしゃっていました、
うん、へー。
時間に関しては審査員ごとにも違ってくるそうです。
まあ確かにその、花輪さんは、やっぱりその、師匠がいるような予選に出てるから、
ね、
時間を守ることの大切さをすごい分かってんだろうね。
まあでも、基本はですよ、うん。基本はそうそうオーバーしないですっていうのも、まあ準決勝のネタをやることが多いので、
まあそうだね、1
本目ね、うん。準決勝は時間が一応ありますよね、ちゃんと。
で、そっから足して、そこまで、その、試せてないのをやるっていうギャンブルはなかなかしないからね。
うん、そうですね、うん。基本はね、ネタはなかなかオーバーしないはずなんですけども、うん、まあ、現場のね、感じも変わってくるんだよね。
確かに、でもこれすごい情報っすね。
いい情報。
漫才師たちはこれちゃんと、今ラッキーっすね、聞いてた
から。うん。うん、
まあ、時間を守るは、だんだん大事だなって分かってくるよね。
まあそうです、
ね。うん。そう、たと、もう吉本は特にそうだもんね。
守ることというよりかは、調整できることが大事ですよね。うん、いざという時に。
何分にできるか。
そうそうそう。
3分半なら3分半にする力。そうそうそ
う、っていうのが大事です、う
ん。面白いとこだけを残して、みたいなね。うん。うん、そうです
ね。ラジオネーム、はい、グーピー、
はい
野田さんの見解から考えるに、うん、今のネタ以外の行動を規制するには、うん、M1 に出ることで得られるメリットがゼロになればいいと思うので、うん、M1 を放送しないという未来が徐々に近づいてくると思います。
バカじゃないですよ。それ意味が分かんないです。何のためにやってんだって。なくていいじゃん、じゃあもう、メリットがないんだったら
無観客無配信になるんじゃないですか、さすがに。
無観客無配信、 でもその優勝決まるメリットは、
うん、まあ、メリットはないですよね。
ネタもやらない、
ネタもない、
劇場がそこにあるだけ、
あるだけみたいな。でも出囃子はなかった。次、ゴーゴーゴーゴーで照明はチカチカしてる。
誰も出てこない。
出てこない。それを、
誰もいない。
それを10回繰り返してほしい。
スタッフさん、スタッフさんはいる。
いる。
今田さんと上戸さんもいる。
えみくじもある。
審査員もいる。
いる。
でも誰も出てこない。
誰も出てこない。で、 大反省会はある。
あ、さ、ある。
ある。
やった手で。
やった手で。
やった手の。やめてください。M1 はもう、長く続いてほしいですからね。
そうですね。
はい。どんどん良くなって続いていくのでしょう。
はい。
引き続きメールをお待ちしております。受付メールアドレスは、ml@allnightnippon.com、ml@allnightnippon.com です。では、ここで一曲。電気グルーブ、シアダラッパーで、トワイライト。マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間でございます。ミクチャでは番組終了後にアフタートークもありますので、皆様そちらもぜひご覧いただきたいと思っております。
いや、なかなか今日はなんか、身のある話ができたというかね。
いや、途中からなんかくだらなかったですよ。
なんかこう、M1 に対してまっすぐの。
辺とか。いや、なんかその檻に入れてとか、その、なんか途中からくだらなかったですよ、
ね。みんなが真剣に考えて、
真剣に考えて
どんどんどんどん改善されちゃってます、M1 が、ね。
この人たちは何にも関係ないんだから。茶化してるだけですよ。
北海道ラジオネーム、はい、マーライオニキス、はい、ゆくゆくは M1 という概念になり、 M1 を直接脳にぶち込むことになります、つまり無料空所されます。
うまくないよ、繋がってねえ、繋がってないから、
ね、なるほどね。
でこういうやつがいるからダメなんだよ。茶化してんのよ。だから
だからみんなが椅子に座って、でその後頭部にプラグみたいに差し込まれるってことです
それ別に無料空所でも何でもないそれは関係ないですよ。無料空所分かってるんですか、あなた、
直接のにぶち込むことにな
る、うん、マトリックス、マトリックスだそれ
そか、
無料空所はなんかすごいなんかこの光みたいなのがさーってこう前から前から飛んできてるみたいな世界だから
あ、その
そこにポツンといる状態
だ、法則みたいな、
うん、違いますから、ね、
ラジオネーム、はい、羊ネズミちゃん、
はい、
吹奏楽の大会は制限時間から1秒でも出たら、うん、全国大会でも即失格です、
うん、厳しい。
M1 でもこの制度を導入したらどうですか、
厳しい。
ということですと、だからまあ M1 で言うと、うん、ネタ時間1秒でもオーバーしたら、うん、まあまず照明が落ちて、
うん、
審査もない、
失格ってはそうだからね。
失格だからそのまま退場。
うん。退、う、場、
ん、ってことにはなりますよね。
1秒でも過ぎたら上戸さんが、失格ですって言ってくるってことですよ。うん、残念、失格です、
失格ですってなりますよね。
お下がりください。
うん。
味気ねえな。
まあ、で、そも、まあ、要は、そうね、なんかもっと言うんだったら2年連続、時間オーバーしたらもう出場資格停止とかにもなりますよね、うん、なんか
まあそれはそう、その陸上みたいなね、
そうそうそうそう、
陸上ってそんな感じだね、2人目が失格になっちゃうみたいなあるよね、
うん、
厳しいね。そう、これでもね難しいよね、受けて伸びちゃうパターンあるから、
うん、
いいすごくいい状態の人たちが伸びちゃうっていうのはあるから、それは失格にできないね。
失格まではいかないけど不利な状況になっていった方がいいよね、そのマイクどんどん下がっていくとか、1秒ごとにちょっとです
受けるんじゃないの長くやればやるほど
どんどんしゃがみ、お互いしゃがみ出して
座ってやりだして
座ってやりだして最後床に向かってヤジさんのねブラジル、
本当にちっちゃい、うん、ちっちゃい声で喋り出して、うん、なんか楽しいよねとか言って、
うん、
うん、まあだから なんていうのかな、その、まあ、失格はなかなかむずいよね、
まあ、失格というとね、うん、まあある種、うん、受けたことによって、うん、待つっていうのはその笑い待ちといって技術ですから、
そうなんだよね、うん、
まあそこは難しいか、うん、制限するのはいくらなんでも、
まあ、まあ本当に最大時間があってドカーンってなるけど審査はしますだったらまだ、ね、
まあね、
その予選と同じスタイルね、
まあ、この辺に関してはちょっと審査員の方々に委ねてしまう可能性ありますね、
う
ん、花輪さんのようにね、
はい、うん、まあどうなっていくのかね、来年以降も楽しみにということでございます、はい、ということでね、来週から新コーナーもスタートしますんでお願いいたします、うん、日本放送でお聞きの方はこの後4時半から上柳正彦朝ぼら系でございます、ぜひお聞きください。というわけでここまでのお相手はマジカルラブリーの村上と
M1 の概念でした。
ありがとうございます。
バイバーイ。